ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。秋風とともに自転車で散策、思いがけず発見したパン屋さんに感動、そんな乙女心を忘れない男、そう私がタグです。いやいやいやね、こうなんかね、こう自転車乗るのにも爽やかなね、季節になってますんでね、まあまあ言った通りなんですけど普段ね、行かない道とか行かない通りとかね、途中で右に曲がってしまうところをこっちまっすぐ行ったら何があんのかなみたいな、まあ大体想像つくんだけどね、そんなところをですね、まあ、自転車だからこそね行けるかななんつってね、車だとほら通り過ぎちゃうし、なかなかこうね、なんか発見してもすぐポッて止めたりとかって難しいじゃないですかね。でも自転車だとそういうところがね非常にフットワーク軽いのでね、なんかあるかななんて思ってですね、普段通らない道をですね、フラフラとね、行ってまいりました。まあでも僕ぐらいのね年代の男の人が昼間自転車でフラフラしてると極端なねことを言うとね、おまわりさんに声かけられますからね昔ね、それこそそうそう思い出した思い出した、引っ越した間際ぐらいの頃にその当時バイクに乗ってたからね、バイクを止めるスペースがその引っ越したアパートなくてですね、バイクの駐輪場ね、月決めの駐輪場みたいなのをね探し回ってたんですよ、自転車乗って。でなかなかないんですよ、バイクのね、車の駐車場はねたくさんあるんだけど、バイクを止められるスペースって本当に少なくてね、なかなか日本の交通事情って非常に難しいなと思うんですけどもね、でフラフラしたらね、おまわりさんに声かけられたことがありましたね。しかもなんか一回ね通り過ぎたパトカーがね3分後ぐらいに、ね、戻ってきたからきっとなんか怪しまれたと思うんだよね、まあでもカバンの中身見せてくれるとか言われたけど、まあ別に何見せて何の恥じることもないから見せましたけどねまあまあまあそれはあれなんですけど、置いといてなんですけれども、本当にですね、そんな風に足を伸ばしてみたらなんかいい感じのね、なんかこう木目調のね、おしゃれな感じの佇まいのパン屋さんを見つけてですね、フレンチトーストがね美味しかったですね。なんか得した気分みたいな、そんな、秋の午後を過ごして上質な感じでいいでしょ、上質な感じでね、過ごしてましたけれども、10月の5日ですね、土曜日、お世話になってますラバさんのライブね、皆さん見ていただけましたでしょうか。まあたくさんの人がね来てくださってありがたい限りでしたけれども、まあこれもねやっぱりラバさんのね、まあ、人間力といいますか、アーティスト力といいますかね、それになんか尽きるような気がしますね。まあもちろん僕らもね、バンドメンバーの僕らも宣伝もしましたし、まあね中にはたくさんねお客さんも来てくれてるとは思いますけれども、でも何よりもやっぱりラバさんのねお力が非常に強いかななんていうふうに思いますね。もうこの番組でも本当にもう夏過ぎぐらいからですね、まあ夏の真っ只中ぐらいからか、なんかいろいろこうちょっとアレンジ作業をしてて大変だみたいな話をしてたんですが、そのアレンジ作業というのは今回のこのね、ラバライブ4ビータの、ためのものでございました。ホームセクションと言いますと皆さんお分かりになりますでしょうかね、歌物のバンドなんかにね管楽器が3本だったり4本だったりとか入ってるパターンっていうのをね見たことがあるとは思うんですけど、こういうのホーンセクションと言いましてですね、楽曲にちょっと彩りを加えたりだとかね、非常にこう花があるものなんですけれども、一人で入るのとはまたちょっと違ってですね、ちゃんとアレンジをしないといけないですね、複数人でこうホーンセクションで入る場合にはね。でこのホーンセクションのアレンジを、ラバさんが僕に任せてくれたわけですね。もうそれ本当に嬉しかったですけれども、基本的に僕はねバンドにワンホーン一人で入ることの方が圧倒的にまあ多いんですね、過去のことから言うとですね。 決して別にこうホーンセクションが嫌いなわけでもないし、あの非常にそれはそれで楽しいんですけれども、まあ、そういう意味では僕の中ではある意味あの新機軸じゃないですけど、まあちょっとチャレンジしたい部分でもあったわけで、そういうのをまあ今回ラバさんが僕に任せてくれたのは本当に嬉しかったです。嬉しかったですけれどもね、やはりもうそのアレンジっていうのはですね、なんて言うんでしょうね、結構やっぱ時間を要するんですよね。多分どんだけ慣れてても時間はかかると思うんだけど、でまたその中で僕の中でやっぱりこうまあね、不慣れな部分も多いし、実際こう自分の想像していたものが実際こうね管楽器の音になった時にどんな風になるかみたいなのもね、まあ非常にこう想像の範疇でしかない部分もあったので、もう本当に8月中旬ぐらいからですね、ああやんなきゃなやんなきゃななんていうのを、感じながら、でもいつもながらのね追い込まれないとなんかエンジンかからない性格がですね、でもそれでもね取り掛かってはいたんだよ、取り掛かってはいたんだけど、っていうのは取り掛からないと終わんないと思ったから、そんなね前の日にね一夜漬けで頑張ってやって終わるような量ではないと思ってたので、もちろん前もってはやり始めたんだけれども、やっぱりですねもうリハの前日まであのやってたりとか、当日の朝までねかかってアレンジして譜面作ってたりだとか、まだいろいろね苦労がありましたよ正直ね。でいろいろね、まあアレンジの中では、まあ、PC 上で作ってたんですけれども、譜面をねちゃんとこう作成してですね、アレンジした譜面を作成して、トランペットの淳君とトロンボンの尾崎さんと、まあもちろん自分の分もね配らなきゃいけなかったので、またこの譜面作成ソフトっていうのがですね、まあ、過去も話してますけど非常に便利であり非常に不便であるわけですよね。なんかこういいところ悪いところとあってですね、まああと操作にまたこれも慣れてないっていうのもあるし、またこう半年ぶりぐらいだったりとか3ヶ月ぶりぐらいだったり触ったりとかするとね忘れてるんだよね。ね、であれこれのやり方どうだったんだっけみたいなのを手で書いてしまえば数秒で終わることをですね、なんかこうね数時間悩んでたりだとかね、また新たにねこういうことってどうやるんだろうみたいなことももちろん生まれてくるわけですよね。そのうまくいかなかったりだとかですね、あとはなんかこうなんていうの、本当にいかんともしがたい部分が本当にあってですね、庭いじりみたいなんですよ正直。譜面作成ソフトで譜面を作成してるのってなんかあちらを良くしたらこちらがダメになってたりとかっていうことがまだまだいろいろあってですね、まだまだ手書きのなんかこう利便性にね届かない部分もあり、ただまあねその修正したりとかね、あとはこうあここの部分はもう前回のね、前半と一緒だからとかいうのがもう一瞬でねコピーでポンとねできたりとか、そういう部分ではね、あとは移調したりだとかね、あとはこうちょこちょこちょこちょこやっぱりこういう風に変えてみようかななんていうのもね今回の場合はやっぱり出てくるので、そういう意味ではねそれが全部手書きだとね全部また消しゴムで消してとかね修正ペンで修正してなんていうのはちょっとそれはそれでまた大変だから、そういう意味ではねやはりコンピューターソフトは便利なんですけれどもね、まあ、なかなかねいい部分と悪い部分をひしひしと感じながら、なんかバグみたいなものもあったりとかしてですね、それの対処もできずにイライラしてたりだとかね、ねなんかねこう OS が変わるとねなんかねソフトとの相性が悪くなってねなんともねなんとも言えない部分が本当にありますけれども、まあそんな風に苦労してねやったアレンジだったので、なんかねいいじゃんって言われた時の感動と言ったらね、またこう一人でバンドに参加するのとはまた違う喜びがあったし、なんかね僕のアレンジをちょっとねこういろいろ感じてくれて、淳くんだとか尾崎さんだとかがですねバリッと吹いてくれたりとか、かっこいい表現をしてくれたりとかするとですね、なんか本当に自分のことのようになんか嬉しいというか、それも含めて自分のなんかね人生も含めてね、もちろんアレンジも含めてなんか自分のなんかね手柄っつったら偉そうかも分かんないけど、なんか成果のような気がしてですね、非常に嬉しく思ってたし、何よりもねやっぱりラバさんが喜んでくれてたのもすごく嬉しかったし、 まあね、ラマさんという人は僕にとってはもう本当にある意味憧れの人だったりとかね、なんか目標の人だったりとかする部分も大きいんですけど、やっぱりね、ずっと、まあ、こんな風に自分でライブ活動をやるようなことになる前からですね、ラマさんの存在を知ってて、なんかラマさんの現場に自分が入れることっていうのをやっぱりすごくある意味夢見ていたこともあったので、それが今実現してね、ラバさんが楽しそうにね音楽している現場に同じステージに入れるっていうことが本当になんか幸せに感じるし、もっともっとねご一緒させていただけたら非常に嬉しいな、なんていうふうに思いますね。うん、まあなんか本当いろいろ感じました。なんかね、たまたまなんだけど、リハが多摩川沿いのスタジオだったんですけど、ね、この多摩川沿いのスタジオに向かう途中にね、こう車でちょっとね向かってたんですけど、ね、ずっと過去の作品をアレンジ してプロデュースしてくれてた、ね、ギターの足立さんの家の近くを通ったりだとかね、なんかそういう意味ではね、いろんなこうちょっと僕の中で感慨深いものを感じながらですね、こう本当もう多摩川沿いなんですよね、多摩川がすぐ近くに流れてて、でその足立さんの家とは対岸の方からですね、多摩川を見たりとかするのがなんかまたそれもすごく感慨深くて、ね、あの時のまあ本当にまあ、自分がね過去の作品作ってた頃にもね、その今回のスタジオとはまたその違う、その足立さんの家の方から多摩川をよく見てたし、そういう意味ではなんかすごくねこう自分の中では、うん、なんかねいろんなつながりがあって今の自分があるなっていう風に思いましたしね。でもなんだかんだ言ってもですね、やはりこういう場を与えてもらえる、機会を与えてもらえることがですね、自分にとって何よりのやっぱり幸せなんだなっていうことをですね、ひしひしと感じております。なんかね、朝起きた時のなんかやっぱ気分が違うんだもん。やっぱなんかね、本番の日とかっていうのはやっぱり緊張してるしね、ああ今日ライブだ楽しみだっていう気持ちでは正直ない部分も大きいです。まあ紙一重だからさ、もちろん楽しいのは やりだせば楽しいのは分かってるんだけども、分かってるしね、たとえ失敗しようともね、ああなんかもう一回やり直したみたいな後悔が先に立とうとも、でも僕にとってはやっぱりステージに入れることは楽しいことなので、ただやっぱり当日の朝だったりだとかね、やっぱプレッシャーもあるし、そういう意味ではただただ楽しみってだけではないんですけれども、それでもやはりね、何もこうね立てるステージがなくてぼーっとしてる時の気分の方がやっぱり自分にとっては何倍もやっぱりね、フラストレーションもたまるし、ね、なんかやりたいのになっていう風な、なんかやきもきした気持ちをね持っているので、そういう意味ではね本当にまあなんかねこういう風に場を与えてもらって緊張感の中で、ね、生活できるっていうのはね非常に幸せなことだなという風に感じておりますし、今後もですねそれがどんどんどんどんつながっていくようにですね、頑張っていきますので、皆さんぜひぜひ今後もタグをよろしくお願いいたしますね。またねこの本のアレンジなんかもね、チャレンジさせていただきたいななんていう風に引き続きね思ってますし、まあ、自分の楽曲なんかにもね、まあ、過去ももちろん本セクションを入れた部分もあるけど、曲もあるけど、どんどんね積極的にやれたらななんていうふうに思ってますし、トランペットの淳くんとはですね11月7日の木曜日、モーションブルー横浜でね、サウンドオリンピックというイベントに出てですね、フリーキューブというバンドさんの、サポートをね2人でね本セクションでやることになってますので、こちらも合わせて皆さん、よろしくお願いいたします。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。キンキンのタグライブは10月の25日、ドラムの五十嵐光太さんとの、王子と野獣です、高田のババ音楽室デラックスですね、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。番組の感想ですとか応援メッセージ、皆さんの嬉しかったこと悲しかったことをご紹介する僕の私の人生山ありタグありなどなど、メールアドレスヤマタグ pc@gmail.com までお送りください、ね、番組で読ませていただいた方にはね、特製の、カードを送らせていただいてますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。件名にヤマタグ係などと書いていただけますと、他のメールとの区別もつけやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。